吉田文化会館だより、大事佐藤正弘さん、第132号、2020年7月。今年は広島に原爆が投下されて75年の節目の年です。今月は原爆投下の直後から広島に入り、自らも残留放射能で被爆した土屋啓二さんのインタビューをお届けします。土屋さんは、笠岡市非核平和都市宣言啓発実行委員会の委員長をされています。8月6日、広島の記憶。当時、17歳の兵士だった私は、爆心地から約13キロ離れた江田島水上特攻基地にいました。8月6日の朝、上官の食事当番だった私は、小隊長殿に用事、食事を持ってまいりました、と大きな声で部屋に入っていきました。その瞬間に、ピカッと閃光が走り、同時にドッカーンという轟音が鳴り響いたのです。目の前が真っ白になり、私は何が起こったんじゃ、とその時は理解できませんでした。外を見ると、上や横にもくもくと広がるキノコ雲が見えたのをよく覚えています。その日の午後2時には救護のために広島の町に入ったのですが、昼間なのに薄暗く、町中が煙っていて異様な匂いがしていました。私は主に太田川に流れてくる数えきれない遺体の火葬を行いました。朝から晩まで、流れてくる遺体を川から引き上げ、服についている名札から名前や血液型などを記録し、重油をかけて荼毘に付しました。最後に敬礼してお別れをしましたが、青白く燃える炎を今も夜になると思い出します。私の使命。原爆が投下されて長い年月が経ちましたが、私が見たあの広島は今でも思い出すことがありますし、頭から離れません。広島を体験した私は、こんなひどいことは放っておけない。私が体験した本当にむごい現実をこれからの人に見させてはいけない。絶対に味わわせたくない。という強い使命感で生きてきました。これまで原爆の悲惨さを訴えるために、アメリカへ数回行きましたし、講演にも行ってきました。今、92歳ですが、原爆のことはどこにでも出向いていき、話しておきたいという強い思いは今でも変わりません。子供たちに伝えたいこと。私は学校へ出向いて児童生徒の皆さんに原爆のお話をすることがありますが、皆さん真剣な眼差しで聞いてくれます。子供たちには原爆の恐ろしさ、原爆は二度とあってはならない、私たちの力で核兵器をなくしていかなければならないことを深く強く心に刻んで、決して忘れないでもらいたいと願っています。また私もそうですが、被爆者が高齢化し伝承することが難しくなってきて、原爆の記憶が薄れていると感じます。ですから、本当にむごい原爆は二度と使ってはならないということを子どもたちの教育の中でしっかり伝えてほしいと思います。そして、みんなで力を合わせて、原爆のない平和な世の中を築いてほしいと強く望んでいます。人権啓発標語優秀作品発表。笠岡市企業等人権問題連絡協議会が募集し、11事業所から523点の作品の応募がありました。その中から次の作品が選ばれました。最優秀。ワンチームみんなで築こう一つの心。ローム和光株式会社、川上義隆さん。優秀が3作品あります。ありがとう、笑顔2倍の合言葉。笠岡信用組合、安田美優さん。 多様性、認める心の寛容性、それが未来の可能性。ローム和光株式会社、池田俊一さん。差し伸べる小さな勇気に咲く笑顔。笠岡市役所、水田道夫さん。人権漫画未来ちゃん。第56回オリンピックへの女性の参加。作画南一平。人権漫画解説。来年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの女子選手の活躍が期待されていますが、日本の女子選手が金メダルを獲得したマラソンや柔道、レスリングなどは、近年になってから女子種目になったものです。現在ではほとんどの種目で女性が参加できますが、それには女性の地位や役割の向上を目指す活動がありました。1970年代、女性の地位向上や男性と平等な権利の獲得などを目指したウーマンリブ運動や、1994年、スポーツに女性の参加を可能にし、スポーツ文化の発展を目的として採択されたブライトン宣言など、女性の人権獲得の歴史があります。スポーツの世界では男女平等が進んできていますが、私たちが暮らす社会はどうでしょうか。日本は世界と比べて男女の格差は大きく、男女格差を測る2020年版ジェンダーギャップ指数では、世界153カ国中121位と過去最低を記録しました。このことから、男女が同じように活躍する男女共同参画社会の実現は喫緊の課題となっています。私たちの力で、地域や会社、家庭などあらゆる場面において、男女格差の解消を目指し、活気あふれる豊かな社会を築いていきましょう。笠岡市人権文化祭、松村里弘さん講演録。演題、へこたれへん、人はきっとつながれる。松村里弘さんプロフィール。1957年、三重県生まれ。大学を卒業後、中学校の英語教員となる。その後、三重県人権センター調査研究員、反差別人権研究所三重主任研究員、三重県教育委員会人権教育課長、伊賀市立大山田中学校長を歴任。現在はライトピア大山田林保館館長を務めながら、三重人権教育啓発研究会代表をしている。2月14日15日に第33回笠岡市人権文化祭を開催しました。人権を考える集いでは、松村里弘さんを講師に迎え、部落問題についてご自身の実体験に基づくお話を、笑いやユーモアを交え、とてもわかりやすくお話しいただきました。部落差別のことについてお話しします。差別意識が表面化することが多いのは結婚の時です。相手が被差別部落出身だと分かると反対されることがあります。この問題について、一人では何もできないという考えがありますが、私は一人が変われば世の中は大きく変わると信じています。一例をお話しします。近所に住む女性が3年間結婚に反対されていましたが、反対している家の親戚の一人が、人権の講演会を聞いて行動を起こしました。反対している親に、娘の結婚相手の住んでいるところで反対しているらしいけど、娘は親の持ち物と違うで。人生の主役は本人やから、本人に任したらええんと違うか、と親を説得してくれて、次第に心の氷は溶けていき、二人は結婚しました。反対していた親は、よく夫の地区に来ますが、今では聞いてみたら案外よかったと言っています。反対されているとき、 その親に歴史を正しくお話しし、理解してもらいました。人は話せばわかるものです。私は心のある人が圧倒的に多いと思っています。こんなこともありました。被差別部落出身の男性は、結婚するまで自分が被差別部落出身であることを話していませんでした。結婚後、部落問題について夫婦で話すことがあり、その時初めて被差別部落出身であることを明かしました。すると妻は、部落のことをよく知りたいと言い出しました。これまで道から向こうで遊んではいけないとか、結婚を反対する大人がいることを聞かされていて、なんで線を引くの？不公平なことがあるんだな、と不思議に思っていたそうです。二人は部落問題の疑問を解消し、真実を知るために私が書いた本を読んで勉強しています。夫は後に、妻の親に被差別部落出身を伝えると、二人が好き同士なら一切関係ないですよ、って理解してくれたそうです。被差別部落出身を反対する人もいれば、理解して応援してくれる人もいる。人の良し悪しを住んでいる場所で決めるのはおかしいことです。被差別部落で生まれ育った私の祖母は、103歳の時に体調を崩し、介護老人保健施設に入所しました。ある日見舞いに行くと、祖母が、里広、許してくれよ、というのです。そこではみんな一緒に食事をするのですが、隣になった人から、松村さんはどこの地区ですか、って聞かれたんで、隣の地区を言うてしもうた。みんなわしのこと知らんから隠したんや、と話してくれました。私は返事に困りました。次の日に行くと、また、許してくれよ、今日も別の人に聞かれて、また隣の地区を言うてしもうた、と2回も同じことを言いました。私は祖母に、確かに今までつらい思いをして隠したい気持ちはわかるけど、100歳超えてもう隠さんでええで、話せばわかる人もいっぱいいる、そんなことを気にせん人はいっぱいいる、おばあちゃん、明日から地区を聞かれたら正直に自分の住んでいるところの名前を言うたらええんやで、って伝えました。祖母は、うん、そうやな、と口では言ってうなずいていましたが、悔しい気持ちで目は泣いていました。そんな祖母の悔しさをバネに、もっと人とつながって生きていきたいと思います。私は人権を学ぶことは、自分自身の内面を覗く鏡を持つ時間だと思います。自分のことは一番分かっているようで、実は一番分かっていないものです。ですから、人権を学ぶことで、自分の考えと自分の未来をちょっとぐらいなら変えられそうです。そして、自分を変えることができたら、相手にも影響を与えることができるのかなと思うのです。皆さんも自分の内面を見つめる時間を持っていただき、より良い人生を歩んでいただくことを願っています。